お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。オーストラリアで年間の交通事故死亡者数の実に3分の2に上る人々が命を落とし、さらに増加傾向にある病気があります。その名は運動ニューロン疾患 MND です。 MND とは筋肉の動きや食べ物や水分の飲み込み、発話および呼吸などを担う運動ニューロンに影響を及ぼす一連の病気の総称です。代表的なものには ALS 筋萎縮性側索硬化症などがあります。国内外で多くの著名人が患者や支援者として知られる一方、なぜ発症するのか、その詳しい原因の多くは未だ解明されていません。こうした中、運動ニューロン病 MND をめぐる研究でオーストラリア各地に症例が集中する地域があることが分かり、ニューサウスウェールズ州が世界初とされる新たな取り組みに踏み出しました。8月末の週末、ゴールドコーストのシーバススーパースタジアムで開催されたナショナルラグビーリーグでは、サウスシドニーラビトーズのジェイ・アロー選手が通算99試合目の出場を果たしました。彼がグラウンドに入るとスタジアムの観客は一斉に立ち上がり、熱気に包まれました。アロー選手が MND と診断されてから3ヶ月、たとえこの病気が彼の歩行能力を奪ったとしても、彼が決して一人きりにならないようチームは支え続けました。 MND はオーストラリアでは10万人あたりおよそ8人に見られる病気です。体を動かすための機能が徐々に損なわれ、患者はやがて自力で歩くことや話すこと、呼吸することが難しくなっていきます。診断から死に至るまでの期間は平均で2年から3年とされています。治療法はなく、多くの症例では発症の原因も分かっていません。 MND の症例の 90% は原因不明、そして遺伝などの家族歴がない散発性のものです。環境的な要因があると考えています。だからこそデータが必要なんです。何が原因となっているのかをさらに詳しく調べるためです。また発症率は年々上昇しています。こう話すのは、ニューサウスウェールズ州議会の無所属議員でマレー選挙区選出のヘレン・ダルトン氏です。選挙区が含まれるリベリナ地方の一部では MND の発症率が全国平均の最大7倍に上るとされています。こうした地域差は研究でも裏付けられています。マッコーリー大学でこの疾患の世界的な第一人者であるドミニク・ロー教授はこの研究を行い、その事実を率直かつ厳しい言葉で説明しています。地方や郊外に住む人は、都市部に住む人と比べて運動ニューロン疾患 MND で死亡する可能性が 40% 高い。これは多くのオーストラリア人にとって衝撃な事実だと思います。しかし現在私たちが行っている研究によると、都市部であっても住んでいる場所や仕事の内容、余暇の過ごし方によって MND の発症リスクはばらつきがあることが示唆されています。ロー教授でした。またオーストラリア国内や海外の研究からはさらに気になる傾向が示されています。ロー教授らの研究では、オーストラリアで MND によって死亡した人の数は1986年の238人から2023年には781人と、37年間で3倍以上に増えました。また研究では、金属や農薬にさらされたり、頭部外傷やウイルス感染などの環境リスク要因に関する証拠も確認されました。こうした研究を背景に、ニューサウスウェールズ州政府は今月9月1日から運動ニューロン病を届け出義務のある疾患に指定しました。医療従事者は症例をニューサウスウェールズヘルスに届け出ることが義務付けられ、患者の情報が登録・追跡されるほか、データを収集し、地域ごとの分布などが把握されます。ロー教授は現在、270人の患者を見ています。 その一人が愛称ホーポで知られるロン・ホブテンさんです。ロー教授です。2年半前初めてホッボを見たとき、もし病気の仕組みそのものに働きかける治療法があれば、大丈夫ホッボ、私に任せてと言えたでしょう。でもまだその治療法はありませんでした。今回の届出制度によって散発性の MND が起きる仕組みとその原因に迫ることができるようになります。ロー教授でした。ホブテンさんはシドニーで行われたニューサウスウェールズ州政府の発表の場には出席できませんでしたが、妻のアニーさんが代わりに家族を代表して話しました。アニーさんです。ホッボが3年前に診断を受けたとき、こうした制度がなかったことに私たちも本当に驚きました。なぜマレー地域のような場所で MND が起きているのか分かりませんでした。私たちはニューサウスウェールズ州地方部のガネダに当時住んでいましたが、最善の治療を受けるためここへ移り住むという難しい決断をしました。ですからこのデータの登録制度では、私たちのような人々のためにより良いサービスやインフラを整備する上でも役立つはずです。アニーさんでした。ニューサウスウェールズ州のライアン・パーク保健相は、この制度によって確かなデータを蓄積し、病気の実態を解明する手がかりを得られると次のように話します。ロー教授やウーロンゴン大学のヤーバリー研究室などの研究者が倫理審査の承認を得た上で、このデータにアクセスできるようになります。それにより何が起きているのか、なぜ起きているのか、どこで、そして誰に起きているのか、より明確な全体像をつかむことができるようになります。パーク保健相でした。そして MND はニューサウスウェールズ州だけの問題ではありません。そのためホブテンさんの一家は MND の登録制度をオーストラリア全土に広げるよう求めています。アニーさんです。ホッボと私は本当に伝えたいんです。ニューサウスウェールズ州にできるなら、なぜオーストラリアの他の地域でできないのでしょうか。この疾患はボーダレスで、州に境はありません。アニーさんでした。今年5月にロー教授が発表したマッコーリー大学の論文には、全国的な対応の必要性を示しています。研究では、タスマニア州に住む人は、ニューサウスウェールズ州と比べて、MND で死亡する割合が 40% 高いことが分かりました。また、南オーストラリア州では、MND による死亡率が、国内で2番目に高くなっています。なぜこうした地域差があるのか、その答えを探るためにさらなる研究が必要とされています。JRO 選手は自身が MND と診断されたことを公表して以来、MND の支援のために100万ドルを集めました。そして彼はもう一人のスポーツ界の英雄、AFL の偉大な選手であった故ニール・ダニハー氏の足跡をたどっています。ダニハー氏も MND を患い、約13年間闘病しました。そしてアロー選手が診断を受けた今年5月にこの世を去っています。ダニハー氏が設立に関わった慈善団体ファイト MND は、毎年恒例のビッグフリーズなどを通じて、これまでに MND の研究や支援のため1億1500万ドル以上を集めてきました。そして診断から12年が経った2025年、オーストラリアン・オブ・ザ・イヤーとして、それでも変わらない強い決意を示していました。ダニハーさんです。この経験が私の心に火をつけました。今まさに影響を受けている人々のため、そしてこれからこの病気に向き合う人たちのために、戦い続ける決意です。ダニハーさんでした。彼の決意は今も多くの人たちに受け継がれています。以上、SBS ニュースのカミュー・ビアンキのリポートを、SBS 日本語放送の新野遥が一部情報を付け加えてお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。Like、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。